のお宝、略して北オタ、第191回です。こちらのポッドキャストはカナダに住んでいるオタクな2人が好き勝手喋る番組です。お相手はカナダと
楓の2人でお送りいたします。
今回は皆さんお待ちかねの楓です。おすすめ。今回おすすめしてくれるのは何なんですか？
ですね、皆さんどれだけご存知か分かりませんけれども、逆転裁判っていうゲームがあるじゃないですか。
逆転裁判？いや、もちろん知ってますよ。
ね、弁護士として、はい、まあ、いろんな事件を、探偵パートと法廷パートに分かれてこう、はい、解決していく
もの
なんですけれども、そう、意義あり。あれをですね、あれのプレイ動画をアップしている方がいらっしゃいまして、私全然ね、お笑いとか知らないんで、本当にミリ知らなんですけど、小竹正義感さん
ほう
っていう弁護士の芸人さんがいらっしゃるんですよ。
へえ。
だからプロの弁護士さんが逆転裁判をプレイしているのね、そういう、まあ、プレイ動画を上げてらっしゃる、YouTube の小竹正義感のギルティーチャンネルっていうのがあるんですけど、もちろん初見でプレイされてるから、なんかこう私はもうそのなんだアドバンスぐらいの時からプレイしてるあのタイプの人間なんで、こうもう知ってる、ね、内容だらけなわけじゃないですか、逆転裁判ってなると移植版とかも何度もプレイしてはいるんだけどもさ、
こうやる
フレッシュな感想とか、
ああね、
もうさすがにね、あの、なくなっちゃってるんで、それをなんかリアルで見れて、その本当のこう弁護士さんの立場として、いやこれは実際にはないとか、これはそういうそうだよねとか、なんかそういうコメントもちょっと交えつつ、こう芸人さんだからこうツッコミとかも割と面白いエンタメ感があってですね、めちゃくちゃ面白いです、今ハマってます。
へえ。
で、あの1をプレイして今2をプレイ中なんだよね。なのでまだまだ1,2,3 が入ってるやつをプレイしてらっしゃるので、引き続き見たいなと思ってます。
へえ。
ぜひ見てみて。
興味ある、面白そう。私もこの人は存じ上げないんですか。
他のね動画はちょっと申し訳ないけど まだ見たことなくて、そこの感想はちょっと言えないんですけど、とりあえず逆転裁判プレイ動画はおすすめです、
なるほど、
おたけさん、はい、
いやだいぶ 1,2,3 の内容も覚えてないから、懐かしみつつそのフレッシュな視点、
そうい
いなって思うのでこの後、ちょっと 見るわ多分。
ぜひぜひ。
という小竹正義感さん、YouTube とか
YouTube です。
YouTube のギルティーチャンネル、皆さんももう知ってるかもしれないけどね、この人がやっぱりどんだけ知名度があるのか、
カナダからないか、
そう全然やってないから今更だよって思われるかもしれない、でもいいんです、私たちは今これを知ったので、
そう
というわけなんですけれども、
私
が紹介するのは映画なんです、 その映画のキャッチコピーは何でしょうか？
みんなでやれば怖くない。
怖くない。
なんか嫌な予感がするな。
というわけで、怖くないよ。みんなでやれば怖くないって言ったじゃん。こちらですね。今年の夏にカナダとかでは上映開始始まったオーストラリア監督の映画なんですけれども、Talk to me っていう、私に話してっていう、あの全部のせベーグルのEverything Everywhere All at Once とかと同じスタジオの、A24 が出している映画なんですけれども、こちらね、新作だからそこまで大きなネタバレとかはしませんけれども、一応ネタバレ食らいたくない方はちょっと戻れ右して YouTube 開いて 逆転裁判とか見ればいいんじゃないですかねって思うんですけれども、なんでそんな悪い予感がすると思うんですか？
いや、なんか「Talk to Me」だとなんか切羽詰まってる感がある感じがして、
なるほど。
なんかホラー系かなって、怖い
なる
系
ほ
かなって、
ど。
みんなでやれば怖くないだ
そう、怖
し、
くない。
みんなでやらなかったら怖いんだろうなと思って。
正解。ホラー映画ですね。なんていうか、ポスターとか見ると、ものによっては多分こう、手の形のした石膏像みたいなものが出てくると思うんですけれども、で、その石膏像にね、すごい文字とかでいっぱい落書きされているみた
こ
い
れ
な。
書いてるのか。
そうそう。いっぱい名前とか、なんかよくわかんないけれど、いっぱい書いてあるみたいなアイテムがあるんですけれども、こちらがですね、この映画の中で、どういう手の形って説明すればいいのか。なんか割と指とかも開いて、なんか手のひらバーって大体開いて、手のひらこっちに向いてるみたいなオブジェなんですけれども、これとこう握手みたいに、まあ無理やりして「Talk to me」って言うと、死者が出てきて、まあ見えて話せるみたいな、
なる
そん
ほ
な
ど。
素敵アイテム、ま、マジックアイテムなんですよ、こちら。で、怖いじゃないですか、やっぱりそんなね、
そうだね。
ランダムで幽霊っていうかお化けが見えて、うわーって本当目の前にね、結構怖い感じの死人が出てきて、この映画ではですね、なんかティーネイジャーとかがこのマジックアイテムを持ってるんですよ。ティーネイジャーって年齢とかもあって、あとみんなで集まってるとさ、割とこう怖いもの知らずな多分年齢、万能感とかがあったりする年齢じゃないですか。なんか多分それとかも相まって、みんなで誰かの家でさ、なんかただ、まあ、だべってるだけみたいなパーティーなんですけれども、そういう集まりの時にこの呪いのアイテムがあればもう大盛り上がりなんですよ。その幽霊が見えるのはその手を握っている本人だけなんですけれども、その握って「Talk to me」ってとか、なんか手順を踏むと、要するにその下ろせるんですよね、その幽霊をそのボディに。
なるほど、下ろすのか。
そうそうそうそうそう。だから入り込ませたら、まあなんていうか、そこの集まっている人たちもみんな、なんか見えるわけですよ。動いた
なる
り
ほ
ね、す
ど。
るから。だからなんかそんなアトラクションがあったら、こういうパーティーとかで大盛り上がりじゃないですか。
まあそうでしょうね。
まあ、だってほら、あんま見ないでしょ？違和感あるでしょ？それで、なんか、一応1分半とかやったら大丈夫みたいなタイムリミットを設けてて、で、実際誰かがやってさ、タイムリミットやって、その後、なんか、下ろした側としても感覚気持ちいいみたいなのがあるっぽくて、やばい面白いみたいに言ったら、いや、自分も自分もみたいなさ、ちょっとやりたくなる 人出てもね、おかしく、わ、そういう心理を非常に、だからなんか明らかにやばいマジックアイテムなのに、どんどんみんなでやってるからこそ、なんかその恐怖が薄れて面白感になっちゃってる恐怖感みたいな、それをね、あの観客側からしたらさ、そのあーみんなで明らかにそんなやばい代物さ、そんな軽々しく扱ってみたいなのが目に見えてるんだけれども、
うんうん、
なんかホラー映画でやっぱりなんかこう明らかに怪しい森なのに一人で俺見てくるよって言って殺されたりするじゃん、
うんうん、
だからそういうところをうまくカバーしてるなとは思った。なんか明らかにそれ危ないんじゃないみたいなバカな行動なのに、なんかその年齢とかやってそうな、なんか雰囲気っていうか、あーなんかこういう状況でそういうやばいアイテム出したら確かにそういう意味で映るなみたいな、その空気感みたいなのがなんか非常にうまく描かれてるなと思って、なんか基本的にはこのやばいマジックアイテムをめぐって、あのね、大体みんな大丈夫だったのに一人がちょっとね、もしかしてちょっと長めにやっちゃってみたいな、そのそれでちょっと悪化していくみたいな、そういうところは結構典型的なホラー映画ではあるんだけれども、すごくよくできたホラー映画だったと思います。だから本当そういうその主人公のね、黒人の女の子が、1年前にお母さんが亡くなったみたいなのがあるから、本当は危ないって分かってても、もしかしたらみたいなさ、なんか心理からそう余計のめり込んでもしょうがないな、しょうがないっていうか分かるなみたいな理由付けとか、なんか他の子たちもこう割と なんだろう、そういうグループのイケイケみたいな、なんかちょっとおちゃらけじゃないけれども、
うん、
クラスの人気者みたいなポジションだから、このマジックアイテムをどっかから入手してみんなの前に面白いもん持ってきたんだぜみたいなプレゼンするキャラみたいなのとかも、
うん、
あとこうやたらと心配してくる親友みたいな、なんかそういう意味じゃクリシェって言って、
うん、
典型的みたいなね、意味なんだよね、クリシェって、そういうキャラではあるんだけれども、本当にいそうなみたいなこうレベルに落とし込んでるのが余計怖いよねみたいな、
なんか一応
そうそうそう、一応舞台はオーストラリアなんだけれども、まあとはいえティーネイジャーなんてどこもちょっと似たような行動する価値はあるじゃん、やっぱりね、同じ人類だから、だからなんか全然他の国とかでもこういうのありえそうだなみたいな、ちょっと、話してる言語とかさ、セッティング変えたらみたいなのが、うわーっていうのが良かったっすね。
なるほど。
だから本当シンプルながら怖いみたいな、しかもこれがこの兄弟、ダニー・フィリポーとマイクル・フィリポーっていう確か兄弟なんですけれども、双子だった、双子、まあ兄弟ではあるんだけど双子の兄弟で、がこちら多分監督作としては初めてなんですよ。がその割には本当しっかりしたやつで、でこの二人はですね、ラカラカっていうなんかホラーとかブラックコメディとかの動画を出している YouTube チャンネルのでっていうか出世っていうかそういう感じの経歴があって、なんか今まで多分どっちかというとショートだと思うんだけれども、そういうので結構面白かったからこの長編撮らないみたいな感じなので、本人たちのその経歴もちょっと面白いなって思いました。だからなんかやっぱ定番だよね、みんなでやれば怖くないって。日本だったらこっくりさんとかもやっぱりそういうやつだし、
つまり一つの霊が集まったみんなを恐怖に陥れる系ですか、ね、
一つの霊、
うん、その一人が下ろした霊が悪さするみたいな感じのお話、そのお母さんが下ろされてとかではなく、
あ、
それはネタバレになってしまう。
いや、ネタバレっていうか、いや、どっちかずっと、いや、メインの悪さする例みたいもいるけれども、それだけじゃなくて、なんかこの、うん、自分たちの手に負えないマジックアイテムをが手に負えなくなっていくみたいな方が主流かなって気はする、
うんう
ん、なんか悪い例みたいもいるけれども、それを退治すれば、うん、ハッピーハッピーっていうよりは、なんていうか、生と死者のそういう境目を、うん、冒涜ってわけじゃないけれども、やっぱり軽々しくパカパカパカパカ開いてたから、
うんうんうん、
ちょっとそこのなんか入り口バカになっちゃったかなみたいな。
なるほど。
なんかあーあーああみたいな。ああって本当そういう感じですよね。
うん、
でもなんかそうそう悪い方向に行くだろうって分かってても面白いっていうか引き込ま、なんか続き最後どうなんのかなみたいな気になる感じはして、なんかその怖さってだけじゃなくて、やっぱりそこの死者側とか、なんか死者に話すとか、あとなんか高齢してる間気持ちいいって言ったのが、なんか多分ちょっと自分のことを忘れられるみたいな、本当にそういう昔的な神がかりみたいな、だからそういう自分を忘れることが気持ちいいっていうのは、なんか例えば現実から目を背けたいとかさ、現実は良くない、楽しくない、住み心地が良くない状況だから、そういう現実逃避がまああの心地いいみたいなのが効果的だと思うから、その怖いアイテムを描くだけじゃなくて、その主人公のなんか人間関係とか、だから友人とか、お母さんが死んだ後ギクシャクになった父親と娘の関係とかみたいな、そういうところもしっかり結構描いてるのが多分うまい動機づけになってるんだと思う。
なるほど。
なんか部分的にはね、結構こう特殊メイク怖いとか、あんまり急にバンって出るのはなかったかなと思いつつ、うんうんうん、でも手握って Talk to me って言ったら急に本当に目の前に出るんだよね。なんかあんま大きい音はないんだけれども、うん、急に現れるから。でもそれもなんていうか、最初の 1,2 回ぐらいはさ、なんか視聴者側も新鮮だから、それでわって驚かされるけれども、ストーリー的に毎回それでびっくり撮ったら飽きるじゃん、やっぱり。
そうだね。
だからそういう加減とかはうまいなって思う。なんかあんまりにもそういうギミックとかに頼らないで、最初はもちろん、あ、急に目の本当割と近いところにさ、なんかそういう水死体みたいなやつが出てきて、そらびっくりするよねってなるんだけれども、あんまりそういうなんかギミックに頼りすぎる怖さだけじゃないっていうのがうまさを感じたのかなって思う。
なるほど。
なんかやっぱりさ、あ、ジャンプスケア、ジャンプスケアっていう言葉があるの知ってる？言葉としてはジャンプはね、やっぱり飛ぶみたいなジャンプで、スケアっていうのは怖がらせるみたいなやつなんですけれども、ゲームとか映画とかでジャンプスケアっていうテクニックがありまして、要するに多分席からこうさ、ビョンってちょっと飛び出るぐらいびっくりさせるみたいなやつなんですけれども、常套句としては、だから急にこう画面いっぱいにさ、怖い人の顔が赤く出るとか、大きい音出すとか、そういうものを使ってわって驚かせるみたいなやつをジャンプスケアって言うんですけれども、な、全部なくそうっていうほどの私過激派ではないんだけれども、やっぱりこれ使いすぎるとなんかな、に本能的に急に目の前にでかいものとか音とかさ、 猫だましみたいなもんじゃん。なんか目の前で急にパンってされたら、そらビビるわみたいになるじゃん。
うんうんうん、
いやー、なんかそれでビビってやんのって言われても、いや人間だから反射神経ってものがあるからさ、
うんうん、
やっぱりそれは なんか反応するっしょってもう思わん？だから、どっちかずっと近年なんかは特にそういうものをこう排除ってわけじゃないけれども、そういうのに頼りすぎない作品とか増えてきてるかなって思うし、まあ、どうなんだろう、頼らない作品が増えてんのか、ただ単に私の好みがなんかそういう、どっちかつうと、なんて言うんだっけ、なんかね、新しいホラージャンルみたいなのができてんの。あの頭いいホラーみたいな。なんて言うんだっけな、なんかスマートホラームービーズとか言ったりするのかな。だからそう、ほんとさっき言ったというように直訳すると頭いいホラーみたいな感じで、なんかミッドサマーあたりから特にそういうわって驚かせではなく、心理的なとか、なんかそういう方向に舵を切っ、なんかそういうのが流行ってっていうか、強化されたから増えた感はある気はする。
なるほど。
あとあれかな、ゲットアウトなんかもさ、そういう意味じゃ社会的な、なんかそういう黒人差別みたいなさ、メッセージ付きのホラーだから、こう頭いい感があるじゃん。だからなんか今の流行りではあると思う。
なるほど。
でもこの Talk to me はまあなんかティーネージャーがどうこうとか危うさとか言ったけれども、別にそこのメッセージ性は特に感じないかなとは思う。なんか別にティーネージャーって危ないことするから、そういう危険なことはやめましょうねみたいな、なんかそういうメッセージではないから、どっちかというとやっぱりティーネージャーとか、やっぱりそういう万能感がある子っていうのは、そういうちょっと危ないことやりがちだから、簡単になんか次のステップ踏んでくれる舞台装置としてはやっぱりホラー映画的には有効だから、そういう意味で使ってるって感じかなって気がする。
なるほど。
やっぱりどっちかずっとこう、その身近な人の死とかの方がもうちょっとテーマなんじゃないかなと思いつつ、それとは別でただ単に怖いホラー撮りたいみたいな、なんかそういう意味じゃ割とシンプルなホラーっぽい映画っぽいホラーしてるかなって思いました。なんで怖いハロウィーンとか終わっちゃったけれどもちょっとシーズン遅れちゃったけれども、怖いの見たかったら皆さんもぜひ Talk to me。 どうですかカエルちゃん、みんなで見れば。
うん、あのね、そう、怖く、あのね、
あ、
ちょっと気にはなる。
マジで？
なのでね、三角プラスぐらいです、ね、
三角プラスやった
あのなぜかっていうと、そのアーティファクトがあるからこそ発生する怖さじゃない。
うん、そうだね。
ね。だからその舞台設置がこう現実とちょっと違うからこそ、こうそういうそのストーリーの展開はどうなのかなとか、
なるほどね、
見るっていう点で楽しめそうだなと思う。うん、
なるほど、
うん。
ある意味そのアイテムがないという現実があるから、
そうそうそう、
切り離せって
見れる。
なるほど。
そうそうそうそう。
あの作るか。
やだ。
あれなんかセラミックか石膏かなんか像なんだけれども、中に本物の腕が入っとるらしいよ。
はい、
っていう、まあ、あのね、実際の映画のアイテムの中には入ってないんだけれども、その、その設定の中、その作品の中の噂なんだよね。それもちょうどいいと思うの。なんかやっぱり、
うんうんうん、
これを、なんか霊が見えるっ って言ってたおばさんが非業の死を遂げた時にこの手の形になって、それをこうそういう像の形に保存したのがこちらなんですみたいなのが、本当にその腕、その像の中に腕があるかどうかさ、やっぱり割らないと頼む、あ、わからない
そう
か
だ
ら、
ね。
なんかそのうさんくさくさがちょうどいいよねって思う。その今この映画の中でプレゼンしてる人たちも誰かからもらったみたいだから、なんかそういう話によるととか噂によるとっていうのが、だからなんかそういうのもホラーの常套句だよ。なんかどうやらこういう話らしくてみたいな。多分どっちかというとこう箔をつけるためにとか、なんか
そうだ
噂に尾
ね。
ひれついた感じのやつなのかもしれないけれども、もしかしたら本当にって、だからこんな効果があるのかもみたいな、そういうのがなんかある意味クラシックホラーなんだけれども、やっぱこれこれって感じはちょっとするよねとは。から作るか、霊が見える人を見つけて非業の死を遂げさせて像の中に、
見るだけで十分です。
そっか。でも三角プラスはホラー映画にしては高いので、
あと人数多く見たい、人と一緒に見たい。
そう、我々もティーネイジャーではないけれども、ある意味それいうところで見る映画にふさわしい気はする。
北オタはお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグ北オタでつぶやいてください。ではお相手は楓と。
カナタでした。それではまた次回。さ
さ
よう
よう
な
なら。
ら。今日電車乗ってたら、すごい可愛い犬が目の前の、小部屋につながっててね、で、床に立ってた。